飛びかかるトラ。
僕が悪いんだよ。僕が転んだのがいけないんだよ。みんな僕をうんと殴っておくれ。
さすが力自慢の井上くんも泣き声になっています。小林団長は紐の切り口を懐中電灯で調べていましたが、ハッとしたように顔を上げて叫びました。そうじゃないよ。君が転んだから切れたんじゃないよ。ほらこの切り口をご覧。誰かがナイフかハサミでわざと切ったんだよ。岩肩ですり切れたんじゃないよ。いかにもそれは何か鋭い刃物で切ったような切り口でした。誰だろう、一体誰がこんないたずらをしたんだろう。なんだか気味が悪くなってきました。あ、わかった。魔法博士だよ、きっと。魔法博士が廊下に隠れていて、僕らをこの洞窟から出られなくしたんだよ。みんなはゾーッと恐ろしくなって黙り込んでしまいました。もう生きた心地もないのです。あ、いいことがある。みんな心配しないでもいいよ。僕らはここを出られるよ。小林団長が明るい声で叫びました。僕らは枝道に出くわすたびに右へ右へと進んできたね。だからほら考えてごらん。帰りには逆に左の手で左側の岩に触って歩いていけば自然に元へ戻れるんだよね。そうだろ。いかにもよく考えてみるとその通りでした。もう大丈夫です。
あない、やっぱり団長は偉いな。
ノロちゃんが威勢のいい声を出しました。ノロちゃんは餌をかくのも早い代わりに喜ぶのも真っ先です。みんな生き返ったような気持ちになって左手で左の岩に触りながら後へ引き返しました。いくつかの枝道を無事に通り過ぎて、あの深い岩の裂け目のところまでたどり着きました。あ、ここだ。ここからコウモリがたくさん飛び出したんだ。やっぱり元に戻れたね。みんな大喜びです。ところが懐中電灯で岩の裂け目を照らしていた一人の少年が、あ、大変だ、橋がなくなっている。さっきみんなが渡った板の橋が消えてなくなっていたのです。幅1メートル半もある深い岩の裂け目ですから、橋がなくてはとても渡ることはできません。やっぱりそうだよ、魔法博士が隠れているんだ。そして板をどっかへ持って行って僕らをここから出られなくしたんだよ。きっとそうだよ。ああ、もうダメです。さすがの小林団長もうまい知恵も浮かびません。3本のピッケルを紐で繋いで橋の代わりにしてもとても人間をさせる力はないのです。このまま洞窟を出られないとすると少年たちは飢え死にしなければなりません。それを思うと恐ろしさに体がカタカタ震えてくるのでした。10人の団員が襲いをのまいているのを見て、小林団長はここでみんなを元気づけなければいけないと思いました。なあに、そのうちきっとうまい考えが浮かんでくるよ。それよりもうお昼だろ。腹が減ってはいい知恵も出ないよ。この奥の広い場所でゆっくり弁当を開こうじゃないか。少年たちは洞窟の奥の広い場所に戻り、懐中電灯を真ん中に置き、この周りに腰を下ろし、リュックの中から弁当を取り出して水筒の水を飲みながら食べ始めました。みんなこれからどうなるのだろうと心配で、ご飯も喉を通りません。でも弱虫と言われるのが嫌なので、みんな痩せ我慢をしてさも美味しそうに食べています。するとその時、どこか遠くの方からうおーうおーという恐ろしい声が聞こえてきました。おや、あれ、なんだろう。人間の声じゃないよ。水の流れる音もないよ。ずっと奥の方だね。僕行ってみてくるよ。弁当を食べ終わった井上一郎くんがそう言って立ち上がり、懐中電灯を持って洞窟の奥へ入っていきました。枝道のところへ行って耳を澄ましていますと、左側の穴からまたうおーうおーというものすごい声が響いてきました。井上くんが懐中電灯で穴の奥を照らすと、真っ暗な中にキラキラと金色に光った小さなものが見えました。あ、黄金の虎だ。それは確かに虎の形をした金色のものでした。しかし不思議なことに、その虎は動いているのです。のそのそとこちらへ近づいてくるのです。黄金でできた虎が動くはずはありません。これは一体どうしたというのでしょう。虎の姿がだんだん大きくなってきました。初めは10センチくらいの小さな虎でしたが、近づくにつれてみるみる大きくなってくるのです。20センチ、30センチ、50センチ、生きています。生きた大きな虎なのです。でもなんという不思議な虎でしょう。全身の毛が金の糸でできたようにキラキラと美しく輝いています。2つの大きな目はダイヤのように五光を放って光っているのです。そして恐ろしい牙のある真っ赤な口をガッと開いたかと思うと、
くるるるわ
あ、あ、虎だ、本当の虎だ。
いくら勇敢な妖怪でも本物の虎にはかないません。悲鳴を上げて逃げ出しました。するとその声が洞窟にこだまして、
虎だ、虎だ、虎だ
といつまでも気味悪く響くのです。こちらにいた少年たちはびっくりして立ち上がりました。井上くん、ひでも違ったのか。日本の山の中に虎がいるはずはないじゃないか。小林団長が叱るように言いました。本物だよ、お化けの虎だ、金色の虎だ、ほらあそこから。少年たちは板の懐中電灯をつけて井上くんの指差すホラーの照らしました。ああ、ご覧なさい、その6つの丸い光の重なり合った中へ恐ろしいものがぬーっと姿を現したではありませんか。大きな虎です。全身金色の大きな虎です。そいつが真っ赤な口を開き、白い牙をむき出して10メートルほど向こうからのそのそとこちらへやってくるのです。ああ、もう7メートルになりました。5メートルになりました。
ぐるるるわあ、ぐるるるわあ。
ダイヤのように光った目がぐっとこちらを睨みつけ、真っ赤な口が今にも噛みつきそうです。少年たちはわーっと言って先を争って逃げ出しました。しかし元の方へ行ければ、そこには深い深い岩の割れがあるのです。恐ろしい谷があるのです。前には目もくらむ深い谷、後ろからは金色の虎の化け物。いよいよもうダメです。虎に食われるか、谷に落ちて命を失うか、どちらにしても助かる見込みはありません。
ああ、助けてくれ。
恐ろしい叫び声が起こりました。井上くんです。井上くんがやられたのです。井上くんは一番後から逃げていましたが、そこへ虎がパッと飛びついてきて前足で押さえつけてしまったのです。井上くんは仰向けに倒れてもがいています。虎はその上から真っ赤な口をガッと開いて噛みつこうとしているのです。それを見ると少年たちはぎょっとして、心臓が喉のところまで飛び上がってくるような気がしました。